もしもし。
はい。
はい、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
64歳です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
67です。
67ですか。
はい。
お子さんは？
息子一人、35歳です。
はい。一緒に住んでるの？
はい、私と一緒に同居してます。
と今は、3人で暮らしてるんですか、それとも息子さんと2人？
あの息子と2人。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
3年前ぐらいから、
はい、
夫と別居をして、
はい、
両親が亡くなったもんですから、
はい、
実家に私戻ってきて、
はい、
住んでいたんですけども、
はい、
息子も今から1年前くらいに戻ってきたっていう感じなんで、
はい、
できたら夫も一緒に3人で同居できたらなっていう希望なんですけども、
はい、
それで今別居中なんですけども、
うん、
私が両親が亡くなった後、
うん、
家を相続しているもんですから、
うん、
資産とか整理をしたいと思いまして、
はい、
夫が住んでるうちの方も処分して少し片付けていきたいと思いまして、
はい、
それについては夫にも協力してもらいながら3人でまとまって暮らしていけたらなって思ってるんですが、
はい、
夫は私の家の中に入るというのを拒否してまして、
はい、
これからどうやって生活していったらいいのかっていうのがちょっと今悩みなんですけども。
あなたは要するに別居してるのはとにかく一緒に3人で行きたいと。
はい、
そうですね。だけれども財産はそれぞれ整理していくことの中で、
はいはい、
ご主人との意見が一致していないということですか？
そうですね、ちょっと価値観が違うっていう感じなんですね。
価値観が違うって言ったら具体的に言うと、
はい、夫は結婚した当初は養子縁組をしたんですけども、
うん、
私の身内から財産目当てで結婚したっていじめられたって本人が言ってますので、
うん、
それが元じゃないかなと思うんですが、夫にしてみれば、
うん、
名字を変えるとか、
うん、
一応養子のつもりで結婚したんですけども、
うん、
私の家の方に入るってことは養子っていう感じになるので、それが耐えられないということだと思うんですが、
うん、そうか、別居したけど今3人で、はい、一緒になろうっていう、
はい、
単純にそういうようにはいかないわけですよね。
はい、いかないわけですよ。
ですよね。
はい。
で、今までも財産のこと以外でこういう価値観のことでね、
はい、
どうしてもうまくいかないってことはあって、別居っていうのはそういうことなんですか？
やっぱり両親がもう年老いて先が見えなくなってくると、どうしても負担が私の方に後継ぎとして来るもんですから、
ええ、
主人にもそういうことを話して協力してもらおうと思ったんですけれども、そういうことを話しているうちに暴力を振るわれたりとか。
あ、暴力っていうのはどの程度の暴力ですか？
はい、顔を殴られたりとか。
殴るのでもね、
はい、
お尻を殴るっていうのと顔を殴るっていうのとはかなり違って、
はい、
顔を殴るっていう場合にはは
い、
相当あの心理的に深いお互いの間の溝があるね。
ああ、で私ももう怖くて逃げてきました。
そうすると怖くて逃げてきたっていうほどだと、単純な財産整理でお互いに話をして合理的な解決はつきそうもないですね。
はい、だと思います。
今日の相談というのは、
はい、
そういう中では
い、
どうやって解決したらいいでしょうかっていう相談ですか？
そうです。
非常に難しいと思いますけれども、
はい、
スタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はいはい、
もしもし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
はい、まず最初に結婚した時には、
はい、
あなたの名字を名乗るということで結婚されたんだそうですよね？
はい、そうです。
はい。ご結婚は何年前ですかね？あなたが20代の時ですか？
はい、そうですね。
じゃあもう35年とか40年ぐらいにはなってるわけですね。
はい、そうです。
はい。それで、その間ずっとね、名字変えることなく、ということは、まあ離婚なんかしないで、
はい、
ずっとやってらしたわけですね。
結婚して1年くらい経ちまして、
はい、
私の親戚にちょっと責められたということで、
はい、
養子を解いて、
はい、
自分の姓に戻して、それからずっと来ています。
養子縁組も本当にされたんですね、最初。
はい。
あ、それで縁組解消を1年後ぐらいにしてしまったってことなんですね。
そうです。
うん、ご親戚にっていうことなんですけど、あなたのご両親とも折り合いが悪かったんですか？
そうですね、多少父親とも折り合いが悪かったところがあります。
はい、何かあなたのご実家の家業のようなものがあるんですか？
はい、ありました。
それを一緒にやるということだったんですか？
最初はそれはやらなくてという約束でしたが、うん、
で、あなたは家業の方をやってらした？
そうですね、2年くらいはやっていましたけども、
ええ、
その後はやめました。
養子縁組を解消して、うん、別のところでお住まいになるようになったんですか？
そうです。
うん、ですけどご両親が亡くなったので、
はい、
あなたがご実家に戻ってご実家を継ぐっていうお話なんですか？
そうです。はい。
そうすると家業も継いで、あなたはそれに専念しなくちゃいけないというお立場ってことなんですね。
そうですね、
はい、
家業はだいぶ前に辞めまして、
ええ、
私は勤めに出ているんですが、畑とか田んぼとか土地ですね、
はいはい、
主に土地を引き継いでる感じなんですけども、
うん、まあ、すごくドライに考えればね、
はい、
単に相続しただけならば、それはまあ売却してしまってね、
はい、
金銭に変えてしまって、
はい、
それを持ってあなたがねどっか別のところで住むっていうことは、まあ、できるわけじゃないですか。
はい。
そういうことは考えてないんですか？
多少そういうことも考えることはあります。
もうご主人とね、あなたが先ほどからおっしゃってるように同居できない原因がね、
はい、
単に財産の問題なんだとするとね、
はい、
まあ、そんなのお金に変えてあなたが家へ持ち帰るっていうことだとするとね、
はい、
お金いっぱい持ってる奥さんと暮らしたくないっていう男の人はあんまりいないと思うので、
はい、
あなたとご主人との間がうまく復旧できないのはね、
はい、
あなたの家の財産の問題ではないんじゃないかなと思うんですけど。
うん、ということは私自身、
まあ、私自身ということなのかね、
はい、
あなたとご主人との関係の問題なのであって、
はい、
あなたはね先ほどから財産の整理とかね、財産がとか、はい、そのことを随分と口にされてるんですけど、
うん、
あまりそこは問題になっていなくてね、
はい、
むしろあなたとの関係が問題で復旧できないんじゃないのかなっていう思っているんですが、
は
い、
あ、そうですか、はい、
そこはどうですか？
そうですね、
一つにはね、
はい、
あなたの実家やご親戚との関係があって婿養子としてお入りになったんだけれども、
はい、
養子縁組も解消したっていうことがあったようですけど、
はい、
そういうそのいきさつの中でね、
はい、
ご主人の方があなたの取った態度とかね、
うん、
あるいは取らなかった態度とかに対していろいろ不満とかが重なってね、
うん、
養子縁組の解消にとどまらずあなたに対する信頼関係とかに傷がついてしまって今に至っているのかどうかという点が一つ気になります。うん、
はい、
まあ、そうは言ってもそれから30年もね、
はい、
一緒に連れ添ってきてるわけですから、
うん、
それだけの問題じゃなくてその後のね夫婦関係のあり方の中で何かあなたに対しての不満とかね問題点があって、うん、あなたが相続を機に実家の整理を始まった時もね、
うん、
手を貸したくないし、
うん、
その財産を持ってあなたが戻ってくることに対して歓迎するような気持ちを見せたりするとまたいろいろ言われるんじゃないかとかいろいろそういう思惑もあってね、
うん、
それでそのことに対して積極的になれないというようなことがあるのかなということも考えられますし、
はい、
ただ本当にそうなのかっていうのはね、
うん、
要するに夫婦の問題っていうのはいろんなパターンが考えられますけど、
うん、
意外にもしかしたらそんな特殊なことでもなく、
うん、
ありがちなことですけど、女性の弁護士の立場からご相談を応じるときにいつも考えることはね、
うん、
男の人の方から別居を続けたいって言ってるときに考えられることはまず第一に女性がいるんじゃないかなってことなので、
うん、
そういうような観点からもね、
うん、
夫婦関係が元に戻らないということの原因は探した方がいいんじゃないですか？
少し若い頃はちょっといろいろ付き合ってる人もいたことはありますね。
うん、今も付き合ってないかどうかね、
その辺はちょっと考えていなかったんですけども。
それからね、あなたはおおらかな性格なのか、
はい、
これも全く一般論ですけど、 暴力を振るわれたということは、
はい、
十分考えなきゃいけない問題ですよ。
時間が経つにつれてちょっと薄れてきているもんですから、なんとなく自分の中ではなんとか一緒に暮らせるんじゃないかっていうようなところもあって、
あのね、まあいろいろ仲が悪いとかね、はい、気が合わないとか、不満だらけみたいなことはね、ご夫婦の相談とかを聞いてるといくらでもあることだし、弁護士への相談なんていうほどに至らなくてもね、
はい、
配偶者の悪口言い合ってるみたいなことはもう全然珍しくもなんともないですけど、男性は殴る人と殴らない人に分かれていて、
はい、
殴らない人はもう全然殴らないです。女性弁護士はね、そういう DV の相談をいっぱい受けてるので、
はい、
もう男なんてみんな暴力沙汰の人間なんだってちょっと思ったりもしてるんですけど、でその男性弁護士たちに向かって、あんたたちはなんで女の人殴るのよなんて言ったりしますけど、殴ったことないっていう人は殴ったことないんですよ。だけど殴ったことのある人は別の場面でも殴ることは結構あるみたいですね。要するに気質だから、殴られたということは十分よく考えた方がいいですよ。たまたまその人が手を挙げてね、だから二度とこんなことはないっていう考え方は、
はい、
まあ、我々女性弁護士は取らないです。
わかります。
一回殴られたらまた殴られるんで、一回殴られたら走って逃げろっていうのが大体女性弁護士が考えてることで、
そうですね、そう言われてみると過去に2回くらいありました。
私は自分の娘だったらね、もう一発殴られたらもう取るものもとりあえず財布も持たず裸足で走ってタクシーに飛び乗れって言ってますけどね。そして家へ帰ってきたらお母さんがタクシーで払ってやるからとにかく財布財布なんて探してたら帰れなくなっちゃうので、もう取るものもとりあえずとにかく裸足で走って逃げろって言ってますけどね。
あ、そうなんですね。
あなたはね、だからこの結婚生活に対して私の感想では、
はい、
もうちょっとアンテナを張り巡らしてないと、
はい、
なんか間違った原因を探して、
はい、
間違った結論を出して、そして無理に説得してまた結婚生活をスタートさせたりして、もっとすごいひどい結果を生むかもしれないことを始めてしまうんじゃないかなっていう心配はあります。もちろんこれは本当に一般論の積み重ねなのでね、あなたの場合が絶対そうですって申し上げてるわけじゃないんですけど、そういう可能性があるのでね、もうちょっとアンテナをしっかり立てて、なんでそんなにこの場面でこの人が別居を解消したがらないのかとかね、真の不満は何なのかとか、本当は何を従ってるのかっていうことは冷静にじっと見た方がいいですよ。
はい、わかりました。
最初のご相談はあまりにも漠然としてるし、
うん、
原因の捉え方が違うんじゃないかなっていう感じがしましたので、
うん、
今日の回答としてはね、
はい、
とにかく一回殴られたってことは決して忘れちゃいけないことだし、
はい、
それを前提にした上で向こうは何を考えてるのかをもっと丁寧に考えた方がいいと思います。
で、例えばそれは離婚とか、
そのことを恐れてると間違った結論出しますよ。で、あなたは幸いね、ご実家のお金を相続されて、
はい、
お金を持って出られる身の上じゃないですか、
はい、
そういう意味ではね、勇気を持って離婚もできる立場なんですよ。
はい、あ、はい、よく考えてみます。
あのさね、はい、物事を選択するっていうことは、
はい、
捨てるっていうことなんですよ。あなた両方欲しがってるっていうところあるんですね。
確かにそう言われてみると、
まずむしろあなたは捨てるということです。
はい、
それが選択です。
はい、
そんな捨てることなく両方選べるなんてことはありませんから。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうもしてください。
ありがとうございました。はい、
選択するということは捨てるということです。両方欲しがる人は全て失います。